藤沢歴史探訪、今月は相模の国の武将大場景親とその兄弟に迫るをテーマにお届けしています。今日も話を伺っていきますのは郷土歴史家の宇津さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、大場景親と源頼朝との関係性などについてご紹介していただいたんですけれども、まあ、前回も少しその戦い、こんなものがあったよということで名前が出てきた中で石橋山の戦いというのが出てきました。宇津さん、これどういった戦だったのか教えていただけますか。
はい、まずですね、1180年、治承4年にですね、京都で一つの乱が起きます。それが以仁王の乱という乱です。これはですね、京都で起きた乱なんですが、その際以仁王がですね、まあ、全国の源氏にあてて打倒兵士の命令書を出すんですね。でこれ自体はすぐに乱は鎮圧されてしまいますが、その命令書、領事というんですが、領事が頼朝のもとにも届きます。でこの際ですね、頼朝、以仁の領事を見たときにどうしたかといったら、まあ、悩むわけです。本当にそれでいいのかどうか。でこの乱はすぐ鎮圧されますが、当時の情報、今みたいに携帯電話も何もないので、すぐ鎮圧されたということもですね、伝わってきません。まあ、なので、まあ、頼朝は兵を挙げるかどうか悩む。そうした中で、当時京都にですね、自分の乳母の子供がいます。これ、まあ、ちょっと前のドラマでも出てきたと思うんですけれど、その人がですね、頼朝の追討命令が出たというようなことを頼朝に言うんです。で早く奥州に逃げろ、奥州も平泉、そこに逃げちゃえ、そうしないとあなたの命が危ないということで、まあ、頼朝は挙兵をしようかどうか悩みます。で最終的に、まあ、頼朝は挙兵をするわけなんですが、この際ですね、まずは伊豆の国を平定しようということで伊豆の国衙を襲います。その後にですね、ただ頼朝の兵って少ないんですよ。ですので当時一番味方として兵力が多かった三浦氏と合流しようとするんです。ただ、まあ、あの天のいたずらというものもありまして、当時ですね、川が氾濫してなかなか三浦が川を渡れなかった。ですので頼朝は今度は三浦と合流するために伊豆から東へ向かうんです。しかし合流されてしまっては平家としても面倒くさいということで、平家の総大将大場景親はですね、3000の兵を率いて今度は西に向かう。この東に向かう頼朝勢と西に向かう大場勢、これがぶつかったのがですね、現在の小田原市にある石橋山ということになります。
結果はどんなふうになったんでしょうか。
はい、もう結果はですね、当時頼朝勢はですね300、そして大場勢は3000で、さらに頼朝勢の背後からは伊藤助親、伊豆のですね大豪族なんですが、これが迫っているということで、もう頼朝はですね、方法の手で負けてしまう。今回のですね、大河ドラマの主人公のお兄さん北条宗時もですね、ここで戦死してしまう、まあ、そういうことがあります。
その数も本当に全然違う中で戦ったわけなんですが、その戦いに敗れた源頼朝はこのあとどんなふうになっていくんでしょうか。
はい、ここでですね、もう頼朝の軍勢は散り散りになってしまいまして、頼朝と少ない側近がですね、今の言う湯河原の山の中でこもって隠れます。そしてある程度の掃討作戦が終わって、大場勢が引き上げた後、彼らはですね、海を渡って阿波の国の老島という場所にですね、着くんですね。ここで再起を図ります。でこの1180年というのは全国的にですね、反平氏ののろしがですね、まあ、上がっている頃で、当然房総半島でも同じく起きていると。でそんな中で頼朝に味方する大軍勢がどんどん加わってきて、最終的にはですね、数万の軍勢を持って鎌倉に凱旋するという形になります。
源氏も勢いがこう増していくってことですね。
そうですね、当初その阿波の国に逃げた時はもう数騎だったのが数万ですから、まあ、かなりの軍勢ですよね。
ということは大場景親も窮地に追い込まれるということになってきますか。
そうなんですよ。ですので、はい、当時ですね、石橋山の合戦にはですね、大場勢としては大場景親、これ総大将、あとはですね、弟の股の景親が平家方として加わっているんですが、2人とも京都の平家軍に合流しようということを試みます。弟は成功します。後にですね、平家軍に加わって平家方として戦死をしてしまうんですが、お兄さんの総大将景親、これはですね、千人の兵を率いて京都に行こうとしたところ、もうですね、今でいう静岡県あたりで源氏の軍がいて、もう日地も薩地も行けなくなってしまった、まあ、なので兵を解散して自分一人川村山というところに逃げたという記述があります。おそらくこれは現在の山北にある山だと思われます。でその後ですね、結局はもうどうしようもないということで頼朝のもとに降参 をしてくるんですが、さすがにですね、平家の総大将ということで許されずに、現在の片瀬川のですね、河原で斬首されたという形になります。
最後はそうやって亡くなってしまったということなんですね。
はい、
なんかそういったなんかちょっとこうやっぱり今回は大場景親をこうメインで今ね歴史をお話ししていただいているので、なんかちょっとこう切ない気持ちと、で当時本人はどんな感じだったのかなっていうね、ちょっと気持ちに聞いてる方が駆られてくるんですけれども、その大場景親が亡くなった後、この大場氏ってどんな風になっていくんですか。
はい、この大場氏なんですが、大場景親がですね殺された後はですね、お兄さんの景義、この人が後を継ぎます。大場景義として鎌倉幕府の宿老という形で吾妻鏡には出てきます。まあ、この人はですね、来週の話でちょっとたくさん話したいと思うので、今回は省きますが、宿老として活躍する。そしてその後をですね、この景義の息子の景兼という人物が継ぎます。ところがこの景兼の時に一つの大きな事件が起きてしまうんです。鎌倉最大の内乱と呼ばれる1213年に起きた和田合戦という合戦。これは和田義盛という人物がですね、北条と戦うという戦なんですが、この戦で鎌倉党の面々はですね、皆和田方について、結局和田方は負けてしまうので、滅びてしまうという形になります。ただよく滅びるというふうに言うと、一族みんな根絶やしにいなくなっちゃう、そういうイメージがあるかもしれませんが、そうじゃありません。おそらくは生きてた人物もいて、土地の権限とか、例えば地頭とかそういうのは取られて、まあ、幕府の中心的な参政権はなくなっちゃったものの、武士としては残ってたと考えられます。というのはですね、例えば鎌倉党の中でも長尾氏という人物がいるんですが、この人は細々と生き残って、最終的に戦国時代にはもう大名になる。多分ご存知だと思うんですが、上杉謙信いますね。あの人の元々の名字は長尾と言います。これは鎌倉党の生き残り、長尾氏の末裔であるということですし、あとはですね、今のだいたい兵庫県あたりには海賊として梶原氏という名前も見えます。でこの人たちもですね、おそらくは梶原氏、鎌倉との残り。またですね、四国にはですね、やはり同じく水軍で香川氏、香川というのは茅ヶ崎にある香川から行った、まあ、鎌倉との面々だと思いますので、鎌倉幕府の中心的な役割を果たさなくても、武士としてはその後も細々と活動して、後にはそういう有名になった人物も登場します。
なんかこの人がこう人をこうつないでいくこう血筋とかってやっぱりすごいものがありますしね、そうやってまた復活をしたよっていう話を聞くと、またそこでそういった話もちょっと聞きたくなりますけれども、はい、今月は大場景親ということでこのテーマでお届けしていただきますので、今日はここまでという形になります。はい、さあ皆さんもですね、来週もぜひねお聞きいただいて、どんなことがこの歴史の中で行われたのか、ぜひね一つ一つ聞いていただければと思います。今月は相模の国の武将大場景親とその兄弟に迫るをテーマにお届けしています。宇津さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。